皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、9月14日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は復元力ゼロの政治という話です。今の、岸田内閣もですね、結局何一つこれといった成果を出すことができずに、不支持率が急速に上がる段階に入ってきました。政治家の、内閣の不支持っていうのはですね、支持率が高くても実はあんまり投票行動に影響ないんですが、っていうのはその支持率が高くからといって投票所に行くってわけでもないんですね。反対にその不支持率が高いと、こいつを落としてやろうと思って結構実は投票所に行くもんなんです。ですから不支持率の動きってのはすごく重要なんですね。で、今岸田内閣はもちろん支持率も下がってますが、不支持率が急速に上がってますよね。これがポイントで、こういう状況で選挙やるとおそらく壊滅的になりますよね。沖縄のその、今回の選挙見てもですね、県政の方は革新がかって、で、宜野湾の市長選挙と名護の市議選ですが、これは地元の、保守派といいますか、利権を運営する方が勝ってるわけで、やっぱりその自分の金、自分の懐に金が入るって話になると、懐に金入れてくれる人をその選びに行くわけですね。でもこれって主に、地方ですよね。もう県政以上になりますと、今はそういう電通のね、癒着みたいなものっていうのは非常に少ないと思うんですね。かつての郵政民営化選挙の時みたいですね、自分たちの業界を挙げてですね、なんか支援するみたいな話はもうないと思うんですね。しかもこれオリンピックの話って強烈で、やたらに政治に金突っ込んだらですね、逮捕だということですから怖くてできませんわね。こうなると利権絡みの票っていうのはないんじゃないかと思うんですね。そうすると、あとはやっぱりですね、不支持だから、こうしたけしからんと思うの落としに行くと。そうすると、なんか、それ人以外は、どれ入れてもいいわけですよ。どれ入れてもっていうか、その、利権屋以外はね、どれ入れてもいい。自公以外はどれ入れてもいいって話になるわけですね。これがだから、すごいことになるわけですね。で、政治っていうのは、ですから、一般的に言いますと、こういう、賛成と反対の、その海の中にいつも漂っているものでありまして、 100% 賛成 100% 反対というのはないわけであります。で、選挙で勝ったら、その選挙で勝ったエネルギーを生かして、で、政策を発動して、で、その政策をいろいろ発動しますとですね、当然反対派も出てきますから、そこでエネルギーが使われていくわけですね。エネルギーが使われていって、それで、次の選挙に行くと。だから選挙で勝ってエネルギーを充電して、で、その後ですね、再び、選挙で勝って充電してと、この繰り返しになってるわけであります。ですから選挙で勝ったら、というか選挙ではですね、こういうことをやると、賛成反対がある中でこういうことをやるということを公約しまして、で、当然それ実施、当選して実施すれば反対派は起こりますから、それもなんとか説得して、説得するったって 100% になりませんから、なんか実施して、当然それも支持率が落ちますけども、もう一回今度そこを選挙で、次新しくこうやるってことを言って、で、支持率を得て、で、またエネルギー充電して、で、それをその、何か実行してエネルギー使ってと、この繰り返しになっていくわけでありますね。そうすると今回の自民党ってですね、簡単に言えば衆参両院で圧倒的多数を持ってるわけであります。参院選で勝ちましたね。ところが、何のエネルギーも使わない間に支持率が暴落してきたわけでありますね。そして不支持率が上がってきた。あれ、これエネルギーあるはずなんですよね、数字から言えばね。圧倒的多数を持ってますから、自公政権は大量のエネルギーを抱えてるはずなんですね。ところが、エネルギーを全く使えないこと何もやらないわけであります。そのインフレ物価対策に伴う支援だってまだやってませんよね。それから国葬もまだやってないし、原発も再開したいと言っただけで実際再開してませんわね。だから、 なんかミサイル買うって話を実際まだ買ってないでしょ。何もやってないんですよ。何もやってない間に、やってない間にエネルギーがなくなっちゃったということは、初めからエネルギー入ってなかったんですね。要するに、まあ空のなんて言いますか、その、ガスが入ったんじゃなくて、単に空気が膨らんで、空気で膨らんでただけって言いますかね。その燃焼してエネルギーをこう力学に変えられる、そういう、ガスは実はどこにも充填されていなくて、ただ単になんか空気が入ってたと。しかも圧が高くないから圧搾空気にすらならないと、なんかただ単にその大気と同じ1気圧の空気がですね、タンクの中に入っただけ でタンク開けても何も起きないと、まあ、簡単に言えばこんな状況なんじゃないですかね。こういう選挙ってのは選挙じゃないですよね。すなわちエネルギーの入らない選挙ってものはそれ選挙じゃないんですね。じゃあなんでこんなことになったのかっていうと、いやだから統一教会だとか創価会だとかこういうところがですね、なんか構わずお祭り騒ぎで選挙票を入れたんでしょ。で別に国民からエネルギーをもらって、当選したんじゃないわけですね。国民からエネルギーをもらって、有権者からエネルギーをもらって当選すればですね、それはやっぱりなんかありますよ、なんかやってくださいと期待感があるもんですね。でもあの岸田内閣の今のこのしょぼくれぶりを見るとですね、何の期待感もあれないと思うんですね。でということはもう完全に日本の政治は死んでるんじゃないですかね。すなわちエネルギーをもらってそのエネルギーを膨らまして何かことをなす、エンジンで言いましたら、もうエンジンも多分なんかシリンダーもピストンもあるんだかないんだか、燃料供給ポンプもあるんだかないんだか、そもそも燃料はないと、なんかこうね、紙のなんかエンジンの模型みたいのがあって、しかもそれも壊れてるような、そんな状況なんじゃないですかね。驚くべきことですよね。あの追い詰められて選挙でですね、もう本当に負けちゃって、それで何もできないっていうのは普通の姿なんですけども、こんなにたくさん票と、あの票って言いますかね、票は取ってないんだな、議席を取ってて何もできないっていうのは、もう選挙そのもの、政治そのものが死んでるってことですよね。ということはもう要するにこの内閣は復権力ゼロなんじゃないですか。復権力というのはやっぱりエネルギーがいるんですよね。だからここであんた倒れてもめっちゃ困ると、ここでもっといろいろやってほしいと、負けるんだと。政治は必ず賛成と反対がありますから、まあ、反対派に押されて倒れそうになる、傾いてくると、賛成派が出てきて、いやそれここでとどまれと、踏ん張って体制立たのせと、復権力になってくる。だから支持者が、ね、いればですね、負けるんだと、ここでくじけるんだと、で体制立たのせと言ってエネルギー出てくる、これが政治の復権力ですよね。あるいは関連する業界がですね、あんた議員辞めてもらっちゃ困るんだと、あんた議員が負けてもらっちゃうですね、こっちも偉いことになる、ここはどうしても勝ってもらえには困るって言ってですね、鉢巻き締めてですね、応援に来ると、これが復元力ですね。ないんじゃないですか。見ててもそんな話どこにも聞けませんけど、今の自民党で結束を変えてこれ倒れちゃ困るとすっ飛んでってですね、これ体制立て直すなんて言ってる人、私一人も見たことないんですけど、もう私のね、個人的なことですから、世の中にはそういう奇特な人がいるのかもしれませんが、噂すら聞かないですよ。すごいことになったと思いますね。今まで一体何だったんだと。やっぱりこれが平成の政治であり、清和会の政治の本質なんですね。実は何にも政治やってなかったんですね。ただ単に後ろで振り付けするやつがいてね、アメリカの戦争屋がいて、この振り付け通り踊ってただけですよ。だからまあ言ってみれば、国民からエネルギーをもらってたんじゃなくて、アメリカから操られて政治やってたんですよ。ただそれだけのことでしょ。国民から、有権者からエネルギーをもらって政治やってたんじゃなくて、アメリカに振り付けさせられて、その通り振り付けで喜んで振り付け通り踊って、それを政治と思ってたと。ただそれだけのことでしょ。振り付けする側が手を引いたわけですよ。そしたら終わっちゃったんだという、実に馬鹿げた話で、ですからこれはですね、まあ何て言いますか、復元力ゼロの政治だから、追い詰められれば追い詰められるほど倒れていくと思います。そして溶けていくと思います。誰もあれ助けに行ってる様子がないんだもん。安倍だなんだ言ってた連中だってもう運算無償ですよね。それはね、口ではいろいろ言う人いますけども、 政治というのはやっぱり体と金が必要なわけで、金体体を動かさないとですねダメなんですね。あれね、金も使って時間も使って体張っていかないと政治の応援にはなりませんので、いないんじゃないですか。これ国葬なんかもですね、あんなとこ行ったらですね、あんたも安倍組かと言われてですね、この後の商売に差し障るとね、あの国葬の会場でね、有権者が睨んどると、はい、国葬に行くところをね、国葬なんかどうせ中継するんでしょ、有権者が睨んでると、安倍の国葬なんか誰が出よるんだと、あいつうちの選挙区じゃないかと、あんなも落としたりとか言ってですね、やられますわね。そらやられたっていいもんだとね、それがどうしたと、俺はここいるんだと、落とすもんなら落としたらその次の選挙をもう一回あの当選してやるからという、こういうのが政治だと思うんですけども、いそうにないですよね、そんなのね。いやだからあれガラガラなんじゃないですか、あれ。まあ靖国参拝みたいにね、みんなで行けば怖くないってね、一軍の連中いるんだろうけども、しかしもうね、選挙は一人一人だからね、あれね。いやーなんか本当に幽霊の正体見たり枯れ尾花で、あ、これは終わってるわいと、数字だけのインチキだったんだと。でもなんかこれって日本中今そうなってる気がしますよね。企業のなんか収益だってね、株価だったら結構作られたもんでしょ。本当の話、本当の数字とさ、実態と、なんか全然ね、表の話が違うわけですよね。表で見えてるような話と、実態中の聞く話が全然違うってことよくあって。で、だからもう、その、要するに、まあ前から言ってる株価だってですね、金融緩和だけで上がっちゃってね、最大の株主が日銀だと、日本の場合ね。だから日銀が構わず買っちゃうわけですよ。そしたら別に業績がいいから株買ってんじゃないでしょ、日銀がね。あんたの会社立派なもんだと。で、日銀としてあんたの会社ぜひ表彰したいし、日本人の資産をですね、あんたみたいな立派な会社に投資してね、日本人全員にですね、その恩恵をですね、行き渡らさせてほしいから、ちょっと悪いけど株買わしてくれと言うならわかるんですけどね。そんなんじゃないわね。ただ単に株価上げるために買ってるわけでしょ。それで株価上がってさ、まああれを自分の実力だと思ってる人も中にいるんでしょうけども、まあいい迷惑だね、そんな感じですからね。あれ、まあ株価もその収益もね、収益の方だってデリバティブ使ったりファンド使ったり何でもできますよね、今ね。ほら、ちょっと知恵がありゃですね、まあ何とでもできますよ、あんな数字はね。いや、そうやってんでしょ。ああ、だからもうなんか表の数字に惑わされてる間に中が完全解けちゃったと。要するにもう張り子の虎になっちゃったと。しかもその張り子の虎の張り子に穴が開け始めたという状況なんじゃないですか。これはこれはすごいことになったなと思いますね。これは立ち直らんよ。だからもう中央政府にそんな力が働くと思えないんだよね。もう愛想つかしちゃって30年間こんな停滞力だし、まあ、その前のバブルの時もひどかったからね。40年間ぐらいこんな低たらくですから、金融緩和もそうでしょう。ひたすら金まき散らしてたのが40年前からだから、やっぱこの40年間って30年プラス10年で、要するに30年の一つの時代プラス10年のまあ延長があってね、40年で全部終わっちゃったわけですよ、簡単に言えば。で、この40年間っていうのは人口増加時代のその言ってみれば一つの常識、これ世界的にね、20世紀の人口爆発時代の常識の最後の部分で、これが最後バブルと化して、で気がついたら全部蒸発してたっていうのが今ですよね。で、日本だけじゃなくて今世界中そうなってきてるわけですよ。世界中同じようになってきてるわけですよ。これはすごいことだと思うな。だからこの先っていうのはもう全然違うところに我々いるわけですね。40年前の世の中と全然違うところにいて、その延長線なんかとも全然違うところにいるわけですね。なんか人口定常時代のですね、人口減少なし定常時代の全然違う世の中に今我々いるわけですね。で、じゃああれ古いもんどうするんだったら、もうありがたいことに全部なくなってたと中身なくなってたと、風とともに去りぬで、いやー本当になんかね、海岸でね、海でね、なんか子供がその砂でね、なんかお城使って作って喜んでたの。そしたらこう潮がだんだん満ちてきて、海の波が来てザーッと流しちゃった、あーあーって間にもう全部終わっちゃいますよね、あれね。あんな状況なんでしょうね。いやこれはすごいと思って見てみますよ。あ、なるほど、これが岸田内閣、自民党、公明党、それからアメリカなんだと。皆さんのデリック・ジョンソン 見てます？最近ほらアメリカのネットでさ、デリック・ジョンソンが持ちきりじゃないですか。あの退役軍人ですよ。結構若い人でね、法律だとか軍の規則にすごい詳しい人で、それ持ち出してきてですね、バイデンこれはインチキだと、あれもインチキだってこと、一つ一つ全部ピッチリと説明してくれるんじゃないですか。国旗の縁取りがなくなった話もね、アメリカの、なるほどそういうことか、やっぱプロが見ると見方が違うわと、素人じゃ分からないところ、プロならこう分かるんだと。要するにバイデン全部インチキだってことでしょあれ、軍の規則だとかねえから見たって、要するにこんなインチキありえないってことやってるわけですよね。まあ大体アメリカってなんか陰謀ってそういうのが多いんだよね。あの安倍の暗殺もそうだし、911事件もそうなんだけど、ツッコミどころ満載なんですよね。ツッコミどころ満載のところを開き直ってっていうか、まあ気にしないでっていうか、まあそれがどうしたって感じでメディアが嘘を押し通すのがアメリカ式の陰謀なんだけど、結局それがもうできないと。そのツッコミどころのところどんどんツッコむ人が出てきて、で全くそれ立ち往生なんだと思うんですよ、バイデンの側も。なんだあれ全部インチキじゃないかと、やっぱりインチキじゃないかと、細部にわたって見たってインチキじゃないかと、大きいところもインチキだけど細部もインチキじゃないかと。一番傑作なのはホワイトハウスの軍務室長ですよ。ミリタリーオフィスオフィサー、あ、ミリタリーオフィスディレクターですよ。あれ軍務室長ってのは、まあ、あのエアフォースワンを管理したりとかさ、あの大統領乗る車の管理とかね、ホワイトハウスの中のホワイトハウスの、まあ、軍関係のリエゾンといいますか、その管理やってる人ですよね。でそれが、ね、空席なんだよ今年1月から。ミリタリーオフィスディレクターが空席なんですよ。で前任者は何だかっていうと、バイデンと一緒にやってきた人ですよ。しかもそれ軍人じゃないんだよ。見たらその選挙の最高責任者じゃないですか、バイデンの大統領選挙の。だからインチキの最高責任者じゃないさ。それから就任式やった人じゃないですか、あれ。だからインチキ就任式の最高責任者じゃないですか。ほんなのがさ、軍務室長やってたんだよ、あれ、ホワイトハウスの。で、1月に辞めたか、1年も言いませんよ。1月に辞めて、以来空席なんだよ。軍いないってことじゃないか。そりゃホワイトハウスも入れないわ。飛行機だったらどっかから買ってきたやつ、ペンキ塗って大統領専用機風にやってるって言うんでしょ、あれ。で、なんかね、SP だなんだったって、あんなをみんなさ、どっかから連れてきて、それらしい服着せて並べてるだけだった話だね、あれ。いや、前から噂あったのよ。なるほどなと。それからやっぱりあれが死んで、エリザベス女王が死んでさ、縁取りが取れたと。ねえ、それやっぱりイギリスとの関係が切れたと。いや、これはいよいよアメリカ独立じゃないですか。本物のアメリカ独立じゃないですか。ほら、何でもできますよ。ドルひっくり返したって何したっていいわけでしょ、そうしたら。いや、すごいなと思ってさ。だからあっちの方は、まあもうバイデンの方は復元力ないよな。でもやっぱりその次があるわけですよ。まあうまくいくかどうかはね、ちょっと、まあ、うまくはいくんでしょうけども、そのね、混乱なくいくかどうかは非常にちょっと疑問なんですけども。まああと何にもないのはやっぱりヨーロッパだね。ヨーロッパは復元力ゼロだね。もうバカみたいにですね、戦争に振り回されて、要するに NATO に振り回されてるわけだよ。NATO って言えば、あれ現代版のあれでしょう、十字軍だよな、あれに振り回されてるわけですよ。で NATO と EU はもう今一体みたいなもんじゃないですか。あれに振り回されちゃってバカですよ。あの位置抜けたすりゃいいのにさ、フランスもドイツもさ腰が抜けてるわな。あれ明確に NATO や EU にノーって言えばいいんだよな。我々はヨーロッパだなんだと、お前らじゃないと、お前らのね変なやつらにいろいろやられる覚えはないと言えばいいわけだな。あれみんなヨーロッパって親戚ですから、だいたいイギリスの王室だって元はドイツ人じゃないですかね。みんな親戚なんだよね。いい加減にやめればいいじゃないですかね。やめられないんだよね、復元力ないんだ。だからやっぱりね、ヨーロッパと日本の政治は同じなんだな。あれアメリカの戦争屋に操られてたんだよ。ヨーロッパも同じだったってことですよ。イギリスもヨーロッパも日本と同じようにアメリカの戦争屋に操られていて、この連中がおたおたするともう政治もおたおたが止まらないと。まあこのだから最後ヨーロッパも投げ出されるんじゃないの、やっぱ全部投げ出されて終わりなんだと思うんですけどね。いやすごいものを見てるなというふうに思うんです。でもまあこうやって最後さ、なんかこう、喜劇のように物事終わっていくんじゃないね、喜劇のように物事終わってって、でもうやっぱりこの40年間の間に 時代はすっかり動いたんですよ。だからもう元に戻る必要はないんですよ。なんかそれなりに決着をつけて先に進めばいいわけでありますね。そうなると、まあ本当に政治の場合は選挙やったらいいんだな。誰が当選するかわからないからこそ選挙が大事なんですよね。誰も選ぶ人がいないからこそ選挙が大事なんですね。本当の民意っていうのは選挙で出てきますから、いや選挙やったらいいと思いますよ。いいも悪いもそこが一丁目一番地だと思いますね。まあすごい時代だと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、復元力ゼロの政治ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。